ジオもっこもこパレード。
ピアノのことで相談がありますって連絡来て、
はい、
で何かなと思ったら、
はい、
なんか実家からこう移動してきた、ピアノをね、
はいはい、
業者さんにお願いして移動してきた、
はい、
でそしたらその業者さんがあの移動したから、
はい、
壊れそうだあかんから、あのちょっと業者さん紹介するんで見に行かせるだけいいですかって言って見に来てもらったら、
はい、
あ壊れてますね10万ですって言われたって
ええーどうすんのって話、
うん、ほんでなんかその見方もおかしいし信じれへんから、ちょっと来てくれませんかって言って、まあ、うん、セカンドオピニオン、
はいはいはい、
みたいな感じで行ったんよ、はい、
うん、
で実はその前にも数ヶ月前にも同じ話を聞いてて、
はいはい、
まあ、言うたら詐欺とは言わへんけど、まあ、それに近いような、
うん、
あのぼったくりみたいな感じ
の可能性があるわけ
ですね。可能性が高い、
はいはいはいはい、
同じ会社でしかもそこが、
はいはい、
で行ったら全然そんなことなくて、
うん、
まああかんとこはあかんねんけど10万もかかるわけないやんみたいな感じになったんですよ、
うん、はいはい、
うん、でこれはまあ結局うちですることになってんけど、うん、大したお金全然もらえへんねん、1万円ちょっとぐらいで全然治るから10万より安くてよかったねってなって、うん、でも腹立つなと思って、そういうその素人さんに対して分からへんことを言うのってすごい許せへんなって思ってて、それが先週末、うん、
はい、
週明けて月曜日、
うん、
またうちの生徒さんからそんな話があって、
はい、
もうなんか最近そんなんばっかりで、なんかもうすごい腹立ってて、
はい、
なんてこうみんなあかんのなんでそういう悪いことばっかすんのほんまやだわと思って、
いやもしかしたらですね、うん、そのなんていうの、故障してた部分が10万円だったのか、
うん、
それかそのメンテナンスの人のね直す力が10万円の価値があったのか、
うん、
かもしれない
ですか、ね、そう、それやったとしたら、
はい、
すいません僕の基地からはもう1万円ちょっとしかないんですけど
それをだからともきんさんが 10回に分けて回収していったっていうことになるんじゃないでしょう、うん、
いやいやいや、あかな悪口は言いたくない、
はいはい、
彼は知らんけど彼は彼なりになんか考えて仕事してはると思うんだけど、
はいはい、
なんかもうな、なんか嫌やな、だってほらビールあれやん、
うん、
220円とかやんか、
はい、
これ2000円ですって言われたらびっくりするやん、
そうやね、買わへんよ、ね、
ちょっと買わへんやん、うん、でもビールっていうものを見たことなかったら歩夢くんどうする、買うかもしれへんやろ、
あでももしかしたらあのカイジの世界でさ、
うん、
めっちゃ高い値段地下でなんかさ、カイジって漫画見たことないか、
カイジ読んだことない、
ね、ないんすね、
うん、
なんか地下でね借金背負ってね地下で、仕事するんですよ、
うん、
でこんなちっちゃいね缶のビールをね、うん、下で売ってるんですよ
地下で、
はい、ほんで、うん、その借金を返すまで出られへんようになってて、ね、仕組みになってて、うん、でこれを何万ペリカで買わなあかんみたいな話があって、うん、
通貨がペリカな
んだ、ペリカっていう、ね、ほんでそれをでもキンキンに冷えてて美味しいんですね、それだからどうしてもそれにそこにズブズブにねずっとそこの作業を続けさせられてしまうっていう、
あそっかそっか、高いんや、
あってなんかでもそういう状況になったら買うんかなって、
そうか、
でも何やろ、その10万円の価値がきっとその方にはないんでしょうね
ないんでしょうね
その僕らが思って10万円の価値と、
うん、
あの人にとってはもうなんていうの、インフレが起こってて1万円なんですよきっと、10分の1の価値なんですよ彼にとっては。1
万円のつもりやけど10万円って言ってしまうみたいな、10
万円言ってしまうね、だから10万円なかったら1万円の価値がないから、
あ
そうだから、
うん、
なんていうんやろ、 ほらほら、だから雪山に行ってね、100枚のダイヤモンド持ってる人とね、うん、なんかチョコレートで100円のチョコレートを、ね、持ってる人がおって、ね、でね、でもうお腹ペコペコでもう今にも死ぬっていう時に、うん、このダイヤあげるからチョコレートくれって言われた時に、
うん
うん、いいわって俺チョコレート食いたいしってなるじゃないですか。
まあせやな、
だから価値ってやっぱね、
うん、
その時その時で変わっちゃうから。
そうやな、そうやな、うん、だから10万円もありってこと、
ね、そういうことになるんかな、こう極論を言う、なるほどな、極論を言ってるだけですよ僕は。
分かった、もうこれからうち10万ペリカでやるわ。
いやでも赤いよね、そのだからそういうやっぱ価値観が合わへん人はやっぱ淘汰されていくんじゃないですか、やっぱそれは。
いやでもな、
なんか市場から
なんやろ、最近めっちゃ聞くねやんか、うん、めっちゃ営業頑張ってるなと思って逆に反省してんねんけどな。
そうなんすか、
うん、西区の人やねんけどな。
あ、神戸市、
神戸市西区やねん。この辺までこう食い込んできてるからすごいなと思って。
へえ、
なあすごいな、うん、頑張ろう。
あでもあの辺なんか公共住宅街とかあるんちゃうか、
まあ、あるよね、あっちの方は ね、
それでか、
うん、いや通貨の感じが違うんかな、
かもしれない、ね、
多分ビール1本高いんやろな、2000円ぐらいするんかな、あの辺やった
ら。自粛の人には怒られます
よ、ね、怒られるな。
全力シューティングスターラジオ、全力シューティングスターラジオ。このラジオはプオタのプオタによるプオタのためのプロレスポッドキャストです。編集担当私永さんとネタ担当一通が毎回激語りの時間無制限一本勝負を繰り広げております。購読高評価よろしくお願いします。一通、この番組はどんな番組ですか？
この番組はね、レベルの違うプロレスラジオで、これマジ、
うん、
奥パートでカンサードな人でもプロレスを愛してる人なら聞いてほしいですよ。
うーん、決め台詞、新日本レスラーの決め台詞ばっかり。いやいや待って待って、俺らはね、他にも WWE はじめとしたアメプロの話とか DDT みたいなインディープロレスの話もちゃんとやってます。であとそれに俺ら趣味のさ、スニーカーのトークとかもちゃんとやってますから。
あー、そうだったか、
ね、そうじゃん。
じゃあ長さん、他に言いたいことありますか？
僕の方からは特にありません。
ないんかい。
全力シューティングスターラジオ、毎週日曜日配信予定、ぜひお聞きください。
ですね、漫画壮絶マット世界というやつでですね、
はい、
ちょっとこれ読んでて、指導官の、あの空手の指導官の、
は
あ
は
あ
は
あ、そういうのを吉地さんが語る、はい、アントニオ猪木監禁事件の全真実っていうのがあるんですね、
はい、
これの、何があったかっていうのを、
うん、
これ知ってました？
誰だっけ、牧さんじゃなくて
新馬、
新馬さん、
違う、
タイガーマスクの、
あ、佐山さとる、
違う、原作の人誰だっけ、
あ、梶原先生、
梶原さんがなんか関わってるんちゃかった、これ、
あ、関わってます、
なんか詳しくは知らんけど、
なんかそういうの吉地さんと何ですか、梶原先生がすごい仲がよくって、
うん、あ、そうなんや、
うん、ほんでなんかこれ何があったか言ったら、
うん、
あの猪木が空手道場を建ててるんですよね。
あ、何やったっけ、
関水流、
うん
うん、
あれ何なん、何なん、
これをなんか無断でなんかやってたから、
空手道場を無断でやった、
無断でその建てたんですね。
ほうほうほう。
でなんかタイガーマスクの版権使用料が滞りだったこともなんか理由でもある、なんかあって、それで猪木と新馬を呼び出した
んですね。新馬さんもおったんや
つ。そうなの、おったんです。ほんで猪木は名前を貸しただけって言って、その関水流の空手をやる人をに貸したってだけで、でも早々に退散したんです。
え、帰った？
そう新馬さんだけが軟禁状態で、
え、猪木軟禁ちゃうやん、
はい、
新馬軟禁やん。
そうそう、新馬なんですよほんまは。
ほう。
でなんかいろんなね、なんかね、ヤクザのね、なんか統制会と唐田さんとかなんかね、いろいろ出てくるんですよ、
うん、
でこのあたりなんですけど、 まあ、実際ねこれなんかあのどのこうなんて辿っていくと、うん、大山マスターズまでなんか行くんですよ。
その指導官っていうのはあれなん極真の流派なの。
極真のそうですね、まあ、極真会館その中でそう枝分かれしていたところですね。
だから大山先生まで行くわけよね。
そうですそうです。で大山先生も、うん、やっぱりその興行とかすることで自分の価値を売ろうとしてたのは確かみたいで。
あ、そうなんや。
やっぱ猪木とか力道山とか、うん、まあ、力道山と、うん、木村正彦、大山摩擦、あの辺はやっぱりやろうとしてることはみんな一緒みたいで、
大山摩擦っていう人は空手のお師匠さんで、うん、
空手、はい、
そのプロの格闘家として何かその戦績みたいなの残してんの？なんかイメージとしては空手のお師匠さんやねんけど。
そうですね、
まあ、なんか虎と戦ったとか熊と戦ったみたいなのはあるんやろうけど、
なんかね戦後の、
うん、
まあ一応空手バカ一代では、うん、あのゼロ戦のなんかその飛行機乗りやったということなんですけど、それはなかったと。
うん、あ、嘘なんね。
はい、
うん、
でなんかねもともと在日で。
あ、そうなんや。
はい、だけど日本のことはすごい好きで、うん、日本に帰化してるんちゃうかな。
うん、
うん、で何やろ、空手はねなんかねいろんなところの流派回って、うん、で自分で極真空手を作るんですよね。
ほう、
ほんでやっぱりビジネスで当てたかったんだと思うんですよ。うんうんうん、であの木村正彦と力道山が試合をしてる時の、はいはい、やっぱり見に行ってるんですよね。
ほう、
木村正彦に憧れて同じ学校に入ったかなんかしてるんですよ。だ柔道もかじってるし。
そうなんや。
っていうみたいなんですわ。ほんで結局大山マスターズのそのなんかこう、大山マスターズって結構なんかそのいいおっちゃんなんかなとか僕は思ってたんですけど、
うん、
これを読んだら、うん、なんか下のやつが力をつけてきたら叩き潰すんですよ。これもう全然ダメダメやんかみたいな感じで。
ほう、
ほんでなんかやっぱこういうトップに立つやつはちょっとイカれてるんかなみたいな。なんかこう佐山悟もさ、なんかこうシュートを立ち上げたけど、
うん、
最終的になんか追い出されて、
そうやな、
ね、なんか何がしたいかようわからんようになっちゃって。
今プロレス戻ってきてるから
ね。そうそうそうそう、うん、とかなんかあんねんけど、あ、なんかそういうのあるんかなとか思ってて、でその後何やったかな、その猪木の関水流と、
うん、
ちょっと猪木とウィリー・ウィリアムスが試合するところになるんですけど、はいはいはい、大山空手 USA じゃないですか。
そうやね、う
ん、でそれでなんかこれをなんか大山先生はやらしたくなかったんですね、ウィリー・ウィリアムスに。
へ、
でどうしてもこれはなんか梶原、タイガーマスクの梶原が、
うんうん、
なんていうのとウィリーが組んでやってるんですね。
あ、そうなんや。
はい、でそのなんていうの、大山摩擦をないがしろにしてるから、う
ん、飛ばしてやってんねんな。
それで怒ったのやね。
へえ。
で試合をぶっ壊し乱闘を起こして、その最中に黒崎と梶原を殺せえと添野館長に告げたってね。
ほう。
言ってるんですよ。
ほ
う。ちょっとかなりやばいらしくて、ほんでその大山先生のなんかね、その空手の道場生150名を連れて蔵前国技館に控え室までなんか行ったとか。
へ
え。で猪木のね、関水流の方も同じぐらい結集して、
うん、
猟銃も持ってたっていうぐらいの、うん、正直結構やばい 状態やった
みたいな。猪木ってさ、あの人砲丸投げの選手でプロレスラーになったやんか、
はいはい、
空手の彼女もやってないやろきっと。
まあ軽くやったらできるんじゃないのって思ってるんじゃん。やっぱ猪木さんぐらいやったら。
で関水流っていうのはなんか誰かに任せてやったわけやんか、
はいはいはい。
まあ、でも猪木は空手のお師匠さんじゃないから。
だから僕はねこれはねビジネスやったと思うんですよね、
うんうん、
空手の同情生をいっぱい集めて、うん、そのスクール料を取って、うん、お金を儲けるっていうシステムを作ろうとしてたんじゃないかな。
だから高田道場とか、
はいはい、
ラフターセブン、
はいはい、
みたいな、ああいういわゆるジム、
はいはい、
みたいなのがたまたま空手やったっていうだけ、
は
い、
空手やったらね板一枚のところでねこれできるわけじゃないか。
そらせやな、
ね、
お金かからへんな、道具いらんもん
な。そうそうそう、なんかこうなんていうの、藁を巻いとったらそれみんな叩き出すやん。パチンパチンで、
しかも猪木おらんでもええねんもんな。そうそうそうそう、折ってもやめ叩い
へんし、そうそうそう、ほんでちょっとマージン出すよみたいな感じでやってたらそれでいいわけやないですか。
でもみんなは猪木を一応師匠やと崇めてるわけや
ね。そうそう、ね、そのなんていうの、やっぱりこう試合をする知名度上げて関水流に入って身も心もなんかなんかね強くなるんだみたいなこと言ったらみんな来るよね。それ
プロレスの道場はないもんな当時な。
そうそうそうです、
うん、入り口として空手を使ったわけや。
その、 ウィリアムスと組むことで、
は
あ、なんていうの、まあなんやろ、その極真空手側も、
はいはいはい、
まあまあ門下生増えるやろうし、うん、みたいな、こうまあまあ猪木勝ちすぎたらちょっと空手弱いってなってまうかもしれんから、うん、
ほなあれ何、プロレスのリングの上で空手の団体同士がやってた反則活動やったん、生徒募集。
そう、僕はそういう風に捉えましたけどね。
面白いね、
これは。
でしかもその、うん、ウィリーの方はお師匠さんに内緒でやってたってことやな。それがややこしいな。
ウィリーさんは要するにファイトマネーももらえるから。
いやもちろん ね、
そ、
ね、
そうそうそうそう、うん、
やけどその大山マスターズには言ってなかったわけやろ。
そう だから大山マスターズさんはなんかビジネス的な匂いを感じるのが、うん、能力は僕は弱かったんだと思うんですよ。でなんか猪木たちが何をやってるのか
分からない
と、うん、修行してたらお金は儲かるって思ってたんかもしれない。
ほな勝手にそんな分からんプロレスラーとやるなと。
そうそう、乳牛を殴り殺せとかそんなことを考えてたんじゃないでしょうか。
なるほどね、
デモンストレーションでサーカス的なものをやろうとしてたんかもしれないですね、うんうんうん。
でもやっぱりその力道山とか木村みたいなああいうのを見てやっぱ自分もやりたいし、
はいはいはい、
生徒集めたいし、はいはい、もっと大きくしていきたいっていうのはあったよな。
あった、
うん、ウィリーの方が賢いな。
そうやね、そういう意味ではね、そうやね、うん、ウィリーを使ってやったその
梶原
黒崎がね、
うまかった。梶原一騎自体も大山マスターズの門下生なんかな、空手や
ってたもんですかね、まあ、まあ極真の黒崎道場の門下生やったかな、うん、
黒崎道場か、
うん、だと思われます。
孫弟子に当たるんか、
はい、なんかこういうのなんか読んでてなんかこう思ったのはなんかもしかしたらその力道山も在日やし、
うん、
あの大山マスターズも在日やから、
やな、
在日の人たちとなんか関係があんのかなとか思ったんやけど、
は
あ
は
あ
は
あ、僕はこれはなんか特にヤクザとの関係性は必然やったんやろなと思って、うんうん、何もなかったんだと、さっきの収録でも言ってたんやけど、うんうん、もう体一つで自分の価値を見出してお金を生もうとしている人たちやから、
うん、
その時何も日本にはその当時何もなかったし、
何もないもん ね、うん、
そんな子生き抜くためにこれしかなかったやろうなとか思って、
うん、せやな、
うん、で物はなかったら相手から奪えっていうぐらいの世の中の、
そういう時代
やから、ね、地域もあったはずやし、うん、だから今はねもう豊かになったからそういうのがだいぶなくなっちゃったんやけど、うん、政治家もヤクザ使ってましたからね。
まあそうやろ
ね、うん、共産党に対しての、ね、うん、圧力とかけてましたから、うん、まあなんかそういう時代を読ませてもらった、なんですか、添野さんのアントニオ猪木監禁事件の前身実でした。
アントニオ猪木監禁されてないやん。
そうなんですよ。もうここでもう終わりです。
ほんまに監禁
4ページあるんですけど、うん、1ページ目でもう猪木の話は終わりです。
ほんまに、
はい、
梶原一騎に監禁されてなんか茶化をあの突きつけられたとかそういう話よくあるやんか、まあ、
そうだね。茶化を持ってたんでしょうねきっと、うん、
あのでも
唐田たち
実は帰ってた。
監禁もう猪木はもうはい
一瞬監禁事件や
なんかなんかとぼけて帰ったみたいな。
新馬さんかわいそうやん。そしたら
新馬さんは何やろほら紅葉で力貸してもらう時もあるやろから、
うん、
やっぱりそこは付き合い
切れない
んでしょ。監禁
というよりはそっち側に懐いてるふりしてたんか。
そうですね、まあまあだからなんかお金で解決せなあかんのかよ分からんけど、でもそこの唐田さんっていう人はもうすごい柄が悪い人で怖がられてたっていう話ですね。
すごい話やな、
はい、
かわいそうやな新馬さん。
新馬さんかわいそうですね。いやこの人だけはもうね素人ね。
ほんまやな、
はい、
はなんかこう新馬さんアントニオ猪木と新馬さんっていうのと、
はい、
長州力と長嶋さんっていうのが、
はい、
いつもこうセットにイメージすんねんけど、
はいはいはい、
やっぱ全然違うな。なんかこうくぐり抜けてきた修羅場が違うんかな。
そうやね、
猪木と長州はあれかもしれないけど
一個ちゃうんやんね。
ね、だから長嶋さんもすごいそのプロモーターというかそういう人やけど、やっぱ新馬さんすごいな。
うん、
監禁事件はないもんな。
ね、でも最後の方新馬さんあんまりどうやったやろ、あのあれあれそうやね、ビッグマウスラウド新馬さんでしたっけ。
ビッグマウスラウドは関わってたと思うけどね。今もあれ佐山がやってる団体リアルジャパンか、
はいはい、
になんか会長だかなんかその役職あんで
確
か、
そうなんすね。
まあでも新馬さんが言ったらちょっと半分ぐらい聞く気するな。やっぱり、ま
あまあ、こういう修羅場くぐってる人ってまだもう人脈もいっぱいある
やろ
です
ね。
あの時のみたいな感じで。
だからかなんかそのリアルジャパンってやっぱ今でもそのヤクザへの色が強いっていうのはそこやろな。
あれ政権進化系流
的なやつ。そう
あなんか、
うん、だって佐山悟ってこの時代の人やんか、タイガーマスクやから。
そうそうそう、そうこの時ね佐山悟はねその指導官のなんか開催のイベントに佐山悟 がゲストで出てたんですって。
タイガーマスクとして
佐山悟どっちやったかな、なんか分からへんけど佐山悟さんでねが出てて、それでおそらく梶原とタイガーマスクがまあまあ梶原と佐山さとが仲良しなんかな、
うん、
それで呼ばれたんかもしれませんね。
なるほどね、そういうところに接点があったんだ、
はい、
はあ面白いね。
ねこれは、
うん、でそのなんかいわゆるその黒歴史やんか、
はい、
ヤクザとの接点のタイガーマスクが今でもこう4代目とかでおるっていうのが不思議なな
そうやね、
やっぱそんだけ値打ちがあるんやろな、
はいはい、
面白いね、うん、猪木すごいな。
やっぱ、ね、猪木に頭上がれへんわね、みんな。それはね、
まあ、でも猪木やっぱり適当やったよな。それが改めて感じましたね。へえ。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいとこはもちろん絞れたサンダシー気候情報ももっこりだくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど、
今日はあゆむくんが調べてきたシリーズでした。
はい、
はい、ヤクザとプロレスラーと空手家の話。
はい、そうです。
ブラックやな。
はい。なんかね昭和の怪人たちっていうなんか本をね、あの奥章っていう食事ができる本屋さんで見つけて。
そんな本あるの、あそこ。
あるんですよ。あれでね、あのモーターボート連絡会の会長とかして
笹川さん、
あの人のも乗ってたり。
あの人なんか相当おかしな人らしいな。
らしいね。
やばいらしいな。
あれ CM 出てましたよね昔。
そう高見山と一緒に出てたで。ヤクザやろあれ
ですね、
なあきっとな、
はい、うん、まあ、その本に載ってる人ら、うん、これにめっちゃ出てくるんですよ。 でも、どっちもなんか2冊読みながらシンクロしながら行くんですよ僕。もうなんかすごい勉強になりましたね、うん、あの時の。
そこの時代勉強してどうすんの？
なんかそう社会党のなんか事務所になんか圧力かけることをしてる人とかなんすよね。なんか
まあでも昭和の時代すやな、50年代ぐらいまではそんな人がいっぱいいたから ね、
うん、普通にテレビ出てるんですもんね。すごいっすね。
今でこそな、なかなか表出てこへんけど、
はいはいはい、
やっぱりな、すごかったよな、ね、緩かったよな、うん、今は逆に分かりにくいよね、そういうのはね。
そうですね、
うん、まあ勉強するのはいいんじゃないですか、
はい、
そっちの世界に行くのもいいかもしれません。
いやいや、行かへんけどね。
他なんかこの本の中で面白そうなネタなんかあんの？まだ今後話してもらえそうなやつ。
そうですね、ありました。あの、何ですか、藤波辰巳の息子さんの
話、
ね、
なんか前言ってたね、はい、2代目レスラーについて、
はい、2代目あの辺とか、
うん、
あの特集しようかななんて。
へ
ー、 レオナさん、
レオナさん、
はいはい、
レオナさんね。
僕レオナさんなんかもっとなんかさシュッとしてるんかな思ったらさ、そんなことないねんな。名前がさ
レオナ、
レイナみたいな感じなんか。だからさ、
キング、
レ
オナキング。
そうそうそうそうそう、なんかかっこええんちゃうんとか思ったら、なんかあれなんやこれ。っていう感じ。
そうやねんな、
うん、落語家やったっけ最初。
え、そうなん、
ちゃうかった。
そうなん、なんそれ知らんで。
なんか落語研究会やってなかった。
あ、そうなんや。
なんかそんなん書いてたような気がするんだけど。
へー、
いや、まあまあまあまあ、
でもそこら辺はちょっとあのいろいろ思うところがあるから話したいね。
はい、
うん、良くも悪くも。いや、じゃあ良くもない。
良くも特にみんなあれないな、需要ないよね。
いや、需要はあると思うね。
あるんすかこんな。
レオナ、チカラあたりは、
あ、
うん、やっぱりみんな思ってると思う。
はー、僕正直何も感じてないんですけど、これほな貸しますわ。
いやいやいや、いいです、いいです。またまとめといて。
まとめるの、
うん、
了解、
うん、
はい、
多分同じことが書いてあるんちゃうんかな、思ってることが。インタビューが載ってんの？
いや、なんかそこのなんていうの、記者の、うん、なんか
あ
の
思ったこと
か、思ったこととか、
うん、まあでもまあまあ悪いことが書いてあるんやろね、きっと、ね、
そうですね、
うん、まあまあまあまあ、
はい、
はい、それでいいと思います。
はい
はい、ついでに表紙に載ってるから近況やけど、
はい、
レッスルワンという団体がなくなるのは知ってますか、歩夢君。
あー、なんか、武藤が、
うん、
あれはね、全選手フリーにしたんやね、うん、
まあまあまあ3月31日付かな、
はいはい、
フリーにして4月1日の後楽園で最後、うん、っていうので、3月15日かあたりの後楽園で、やってんけど、武藤はもうあの自分は4月1日はもう先にアメリカの試合が入ってるから出ませんって言って。
あ、
もう社長じゃないから会長やねんけどって言って、その3月の試合はすごいブーイングやったらしいねん
ブーイング、その武藤に対して、
武藤に対して、
あ、そ
のプロレスラーとしてはすごいいいんだけど、やっぱ経営者としてダメやったねみたいなのみんなに書かれてて、結局あの多分コロナの影響やけど4月なくなってもて、予定が、ね、出れるらしいんやけど、でもなんかレスラーはなくなったなって感じ。
もう、うん、そのなんていうの、ファンとの溝は埋められへんよね、ちょっと。
ああ、なんかどうやったんやろなっていうのはもっぺん再検証したいけどね。面白かったと思うんだけど、レスラー
だから、あれやんね、武藤さんは何、プロレスラブやけど、
うん、
ファンをラブじゃなかったってことなの？
いや、自分のファンはラブやったんじゃん。
あ、自分ラブか。
自分ラブやな。だから団体として見れへんかったんやろな。
ファンを、なんていうの、なんやろ、さ、団体のファンに対しての気持ちが、なんかこう、思いやりがなかったって感じなのかな。
かな。自分が一歩下がれへんかったよな。
ああ。
プロレスラーあるあるやけど。猪木もそうやん。
ああ。
そこやんな。だから、それこそ新馬さんとか長嶋さんみたいな人が おったらよかったんかな。
あ、なんかそういうブッカーみたいな仕事が、
そうそう、右腕みたいな
できるやつらが
で、まあまあまあ、ここはデントキーやとか、ここは出ろよみたいなさじ加減ができる人がおったら、あんなブーイングさえでもよかったんかなとは思うんやけど、うん、
そうだ
ね、え、大変ですよね。だから全日本のその3団体がもうほんまに引きこもごもですよ。
ノアだけ？
ノアは、サイバーエージェントグループに入りました。
あ、なんかね、はい、
で高木三四郎が社長、
はいはいはい、
だから DDT とはまあ違うことすると思うけど、
はいはいはい、
まあ安泰やね。
安泰ね、
はい。全日本はなんか噂やねんけど、秋山純が WWE のゲストコーチに行ったんですよ、
はい、
短期間やけどね、
はい、
でなんかどうもその向こう行ってトリプル H と全日本あの秋山との会談があるらしいんで、
はあ、
はい、
え、そんな肩並べて話せるレベルなんですか。その
もともとその、小橋のタッグパートナーやったジョニー・エースっつうのが、
はいはい、
WWE の副社長や
ね。うわすごい、なんちゅうこねや、
うん、それがあるから、あの全日本武藤がやってた時の全日本は WWE 解雇された人がそのジョニー・エースのつてで来ててんよ結構、
はいはいはい、
うん、だから実はそこにつながりがあるんよね。で馬場さんやっぱアメリカプロレスやん、
はいはい、
うん、だから全日本ってやっぱりアメリカの色やねん本当は。
で
今の本当に噂として NXT ジャパンっていうのができるんじゃないかっていう噂があって、
はいはい、
そこが全日本になったらどうやみたいな噂もある。
ほう、
うん、面白いね。全日本としては多分残ると思うねんけど、
やっぱ馬場さん生きてんねんな。
馬場さん生きてるよね。
ね
えねえ馬場さんやで
やっぱりまだあの椅子には馬場さんは座ってたんやあの椅子は馬場さんの椅子なのよ。
そう、
カルタも決まったし
ね、熱いね。全日本の三団体がほんまにこう引きこもごもになりますよね、
はいはい、
もしそれがほんまやったら、
はいはい
はい、ノアは踏みとどまった。全日本はまあ形はどうなるか分からない、アメリカに買収されるかもしれへん、
はいはい、
レスルワンはなくなるっていう。
レッスルワンいうのは、
うん、
あれ全日から
そうそうそう
で止めてたよね、
うん、
だからもう
全日やね、もともと、
まあ、もう全日じゃないなかったよね。
そうだからレスルワンの選手が一体どこに行くかやな。ノアが受け入れてくれるか、全日本が受け入れてくれるか。もし日本はいっぱいいっぱいやるし、自分らで団体作るのもせえへんやろしな。
なんやろね、そのなんやろ、やっぱり素子さんのやっぱ先見性のなさっていうのかな。これ、
え、今馬場さんに座ってた言うたやん
いやだからその上に乗っかってた素子さんがね、やっぱり舵取りミスったかなっていう。
まあそやな、そのままやってりゃよかったんけどね。たらればやけど、三沢がそのまま普通に全日本やってれば、うん、何にも問題なかったかもしれへん。
あの当時の武藤を担いでるっていうのが、
うん、
その全日ファンはどう思ったんかなっていう気もするし、
だから無理やりこじつけたら、やっぱそのアメリカの色がする選手ってなるとやっぱ武藤やった
な。はあ、
うん、馬場さんの色かな。多分グレート・ムタとして馬場さんが巻いた NWA のベルトは多分1回ぐらい巻いてるはずやね、うん、だからそこにゆかりを感じたんかどうか分からへんけど、
うんうん、
全然違う選手やけどねルートは、
はい、
うん、そうなあ、だからどうかなと思う。
で結局そっからね、元子さんと、あ、じゃあれなんで出たんやったっけ、レッスルワンになったんはなんでやったっけ。
全日本から武藤が辞めて独立したよね、レッスルワンを作った。
その時はもう元子さんいなかったでした
っけ。元子さんはもう退陣したんちゃうかな。
あ、ほなその辺もちょっと僕まとめてきますわ今度、うん、あのレッスルワン、
うん、
じゃあ全日の系譜、
うん、そこはね結構ややこしいからね。あの辺からこう、うん、企業買収っていうのがほんまに本格化したから、全日かってだいぶ変われたしね、
ほうほうほうい
ろんなところにね、
はいはいはい、
うん、いやーなかなかね。でも残ってるもんね、全日本っ ていう名前は残ってるし、
うんうんね、
ノアっていう名前残ってるしね、すごいな思うわ、はい、
うんうんうん、
ね、まあ、またそしたらそんな話をしましょう、
はい
はい、
あ、小橋もと独自でやってるよね、あれ。
あ、今ねもう
独自でプロレス、
そう、選手じゃないから自分が自主興業みたいな感じで自分の見たい選手を集めて、フューチャードリームやったっけ、なんかそんな名前でやってるな、はいはい、
うん、
あれはでも年に一遍ぐらいちゃう。
そうなんですね、
うん、そんなにやってないやってない、
ほうほう
ほう、うん、あれはあれで面白いと思うけどね。
あれは全日に入れた方がいいんですかね。
まあ一応系譜としては小橋は全日しか、全日のしか知らんからね、うん、いいんちゃいますか、
はあは
あ、ベルトの変遷とかも面白いけどね。
ベルトの変遷、
全日本関係のベルト、
いや、あの三冠とか、
三冠と、
三冠の一本ずつ、
まあそれはいいけど、三冠とあと世界ジュニアと、まあ、あれな、タッグのベルト、
はいはい、
今世界ジュニアなんかあれドラゴンゲートの選手が持ってるし、うん、面白い、うん、でレッスル1のベルトはノアの選手がこの間まで持ってたからね、
うん、
ここら辺結構ごちゃごちゃしてる。
だからもうあの辺もう僕あれやわ、だからもうコードが絡まったような感じになってもうええわってなってまうんすよね、あれ。
うん、いっぺん綺麗にまとめたらええかもしれんね、うん、
なんか、また企業のあれは浮き沈みはなんかこう興味あるから、うん、ここで失敗したんやな、下手打ったんやなとか、そういうのはおもろいからこう見てまうんだけど、もうベルトってなったら、え、これがこういってみたいな、なんか
いや、ベルトはな、ぶっちゃけ関係ないからね、ストーリーやから、
ね、
ただのストーリーやから、ね、うん、ベルトは多分ベルトの名前でウィキ調べたらすぐ出てくるから、
はいはいはい、
うん、それは別にいいんやけど、まあでもその団体の流れっていうのはね面白いよね、
はい、
うん、ぜひぜひあのプロレスカルタがないときにぜひ、
はい、
はい、お願いいたします、
はい、
プロレスカルタの募集ですけど、次がいいやね、
はい
はい、あの何かいいのがあれば
あ、はいはい、
ぜひ送ってきていただければと思います、はい、ハッシュタグプロレスカルタでお待ちしております。
ハッシュタグプロレスカルタ、
はい、で自分で作ったやつはなしね。
ああ、だ全然ない。僕一回も自分で作ったやつなかったんですよ。
ほんま、
はい、だ全部あの音声に取られてましたよ、あれ。
心の声とか、
ね、心の音声が入ってましたね。
ま、軽量オーバーとか、
今でもあの椅子には馬場さんが座ってるのよとか。
それあの椅子はじゃなかった。
あの椅子やったっけ。ああそっちやったっけ。いやいや、いやもういいでしょうって男さんって言ったら、今でも座ってるのよ馬場さんはあの椅子にって言ったっていう話ですよ。
うん、よかったね。まあ、そんなわけでプロレスカードも募集しておりますので、
はい、
ぜひご参加ください、
はい
はい、というわけで今回お届けしましたのはトモキンと
アユムでした、
はい、次の試合も乞うご期待。
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ